ればいいんだ。それは昨日の朝まで僕の内側にあったのに、気がつけば今は目の前で転がっているんだ。感情飲んで切り取った未完成で曖昧な恋の色は山降り谷降りしわこちゃになってた。関係ないって割り切ってゴミ箱に捨てられたなら切り取られてゆく昨日流した涙。重たい荷物投げ出してそこに残されたものは弱い自分だけ。それは昨日の夜まで綺麗な思い出だったのに、気がつけば今は名前さえ思い出せないの。
はい、カニツガココナの、とてつて音読会。久々ですね、皆さんこんばんは。お元気でしたか？
はい、すいませんでした。なんかずっとやらなくて。いや、なんかって言い出したらね、もう言い訳になってくるんだけど、なんか病んできたのよ。なんかね、なんか精神的な不安定度がやばい。なんか、規制を上げたりしちゃう。本当に。なんだろう。規制を上げちゃうのよ。今日もなんか壁とか殴ってたもん。どうすればいい？なんかね、なんか落ち着かないっていうか、なんだろう。なんかもうね、あたふたしたってどうしようもないんだけど、なんか、もうなんか東京に行きたくないってなってる。
嫌だーって。嫌だ嫌だ嫌だ。もう嫌だ。何もかもが嫌だ。逃げ出したい
って感じになってる。でなんか朗読しないとやらないと上達しないのにって分かってるのに、敵やりたくない、うわーってなってたりして、まあなんとかかんとかなんか気持ちを奮い起こして、もうやれるだけやるしかないって、悔いが残らないようになっていう気持ちにシフトはしてきたんだけどね。頑張ります。もうね、気持ちの8割ぐらい。もうね、来年頑張ろう、来年、ほいほいってなってる。頑張ろう、来年みたいな。もうね、なんかダメ。ほんとダメ。でも、まあ来年、もう頑張るとしても、何、どう転んでも来年頑張るとしても、 まあね、目先にあることには全力で取り組んでいこう、そう誓った私でありまする。
頑張れ頑張れニカちゃん、頑張れ頑張れニカちゃん。
いやー、カニちゃんでした、忘れてた。
まあ気持ちは切り替えてそんな感じで、今回読もうと思うのは、またあの PHP 続編ですねの、今回は嘘つきは許さんというタイトルのものを読もうと思います。まあこれはあんまりね長くない、これもまたそんなに長くないお話なんですが、まあサラサラっとね、サラサラと読めるといいな。でもいっぱい突っかかりそうなところはいっぱいいっぱいいっぱいあって、アクセントも怪しいところもいっぱいいっぱいあって、さっき一通り一回読んだんだけど、アクセントが怪しいところが、5個ぐらい、5個私が気づいて5個ってことは、東京に在住の皆さん、その他もろもろが聞いたらもう15個ぐらい見つかるんじゃないかと、不安です。まあ、頑張っていきたいと思いますね。本当皆さんお久しぶりです。お元気でしたか。もう誕生日放送以来でしょうか。あ、でもカニツがここのでやるのはめちゃくちゃ久しぶりですね。1週間以上ぶりくらいかしら。1週間は言い過ぎか。いや1週間ぶり以上ぐらいかもしれないな。どんくらいだろう。まあいいけど、まあ頑張っていきますな。アクセント怪しいところ、使えそうなところ、共に印は入れたよねねって。いやそれがね、これ母上の本だから、アクセね、印入れたいん、入れてもまあ問題ない。今入れてません。はい、ごめんなさい入れてませんな、入れてませんな。うわー、頑張らないと。そうね、なんか一つやっぱりか、なんかね、完璧にして読みたいよね。なんか毎回なんか中途半端な感じで読んでるからね。そうだな、土日はもう何が何でもやろうと思うので、最後の土日だしね。はい、その時に完璧にできるかな。もうほんとこれ難しいところだなコンビニ行ってコピーしてこいや。そんなこまでなんか力ないよ。家でコピーするわ。ほんと。次回から頑張ります。いつも通りですな。はい。まあ読んでいけますかね。こんな感じで。じゃあ皆さん目をつぶってくださいね。はい。じゃあ今日の BGM はいつも通りのでいけますかね。BGM がね、私聞こえない方、自分には聞こえないように流そう。BGM いらなくな？今日 BGM なしでやってみるか。よし。BGM なしでやろう。ふんふん。よし。やめますかね。では目をつぶってください。読みます。
嘘つきは許さん。私が4歳の時、当時国鉄職員だった父は突然の心臓発作で他界した。それまで専業主婦だった母は父の亡き後、父が勤めていた同じ駅の売店で働くことになった。生前の父と同じ場所で同じ風景を見ながら必死で働いて、兄と私を育ててくれた。私は小学3年生のある日、体調を崩して学校を休んだ。仕事を休むことができなかった母は、おかゆと梅干しを置いて仕事に行った。翌日も熱が下がらなかった私に母は、今日のお昼は駅前の食堂にオムライスを注文しとくけん、届いたら食べや、と言って仕事に行った。私は嬉しさのあまり、布団を払いのけ飛び起きた。そしてふとクラスのエリちゃんのことを思い出した。クラスで一番お金持ちのエリちゃんの家は家政婦がいて、毎日のようにオムライスやハンバーガーを作ってくれるそうだ。だから私はオムライスはお嬢様の食べ物だと思っていた。そのオムライスを今日は私が食べられるのだと思うと興奮して、母が朝食に作ってくれたおかゆと梅干しには目もくれず、お腹を空かしてお昼を待った。正午過ぎ、ついにオムライスが届いた。 私はあの時の感動を今でも忘れることができない。ふんわり卵の甘さとケチャップの酸味が口の中でとろけて生まれて初めて味わった絶妙な味に私は酔いしれた。その日の夜、帰宅した母に私は飛びつくように、オムライスめっちゃ美味しかったと言った。母は私の額に手を当てながら、まだ熱あるな、明日も休んでオムライス食べやと笑顔で言った。母が天使に見えた。翌日もオムライスが届き、私は幸福感に浸っていた。そして熱も下がり元気になった。しかし私は2日間食べたオムライスの味が忘れられず、もう一度だけ食べたいと強く思った。そしてこの思いは私を予期せぬ行動へと走らせた。翌朝、布団の中で水銀体温計を手でこすり、わざと温度を上げて母に見せ、まだ熱があるけん今日も休む、オムライス頼んでなと嘘をついた。嘘がバレないか心配で心臓がバクバクして口から飛び出しそうになった。母は黙ったまま仕事に行った。正午過ぎ、またオムライスが届いた。さすが母ちゃんや。私は感激して、母は本当に天使だと思った。これが最後のオムライスだと思うともったいなく思えて、半分だけ食べて残りの半分は夕食に残した。その夜、帰宅した母に、オムライスめっちゃ美味しいけん半分は今から食べるちょっと待って母上の声がしたねと半分残した皿を見せていった。しかし母に昨日までの笑顔はなかった。しばらく黙っていた母は突然、般若のような怖い顔で私をにらみつけて、あのな、世の中で一番惨めで悲しいことは、お金の貧乏ではなく、心の貧乏や。うちはお金はないけど、平気で嘘をつくような心の貧乏な子に育てた覚えはない。嘘つきは神様が許しても、母ちゃんは許さん。と怒鳴り、私が持っていたオムライスの皿を畳に放り投げた。私は驚いて大泣きしながら畳の上に倒れ込んだ。古くて色あせた畳の上に放り出された私とオムライス。私は自分が世界一惨めな子供だと思った。貧乏なのは私の心じゃない。私の家が貧乏なのが悪いのだ。エリちゃんが毎日食べているオムライスを私がたった3日間だけ食べただけで罰が当たるはずがない。怒る母が悪いんだ。私は畳の上に散らばったオムライスをわしづかみにして一気に口の中に詰め込んだ。ケチャップと涙でベトベトになった私の顔を母はとても怖い目で見ていた。今思うと、その目は怖さ以上にとても悲しい目でもあった。この時の私は、私にオムライスを食べさせるために、母が3日間昼食を食べずに働いていたことなど知る由もなかった。あれから40年、私はやっとあの時の母の言葉の意味が分かってきた。嘘つきは神様が許しても、母ちゃんは許さん。この言葉はこれまで私の頭の中をずっと支配し、何か悪事を思いついてもふと我に返りブレーキをかけてきた。しかし人間は生きていく上で、時と場合に応じて他人を傷つけないためにやむを得ず嘘をついてしまう時がある。母の言葉の本当の意味は、嘘をつくなということではなく、やむを得ず嘘をついてしまう時でも、その心の片隅にほんの少しでも相手に対してごめんなさいと謝り、ためらう気持ちを持てる人間になれ、 平気で嘘をつき平然と人を欺く人間には絶対になるなということではないか。現在80歳になる母に当時の心境を聞いても、さあ遠い昔のことは忘れたなとはぐらかせられるばかりだが、これまでの母の生き方や周囲に垣根を作らない接し方を見ていると、私はそう確信する。背景、母ちゃん、駅前の食堂は当時のまま営業しているそうですね。思い出のオムライス、今度一緒に食べに行きませんか。敬具。
おしまい。いや、ちょっと待って、なんかいろいろとね、いろいろと早かった。ね、母親で脱線 しちゃったわ。あ、母親来た、あーって。まあそんな感じでしたね。これが、嘘つきは許さんというお話で、書いたのは、木之内美幸さん、兵庫県川西市派遣社員49歳でした。そんな感じですね。いやー、 PHP はいいお話ありますなー、ね。あ、マジで？少し早口だったけど今まで一番良かった。マジで？あ、気をつければいいんだね、早口をね。本当に悪くない？本当に？やちまも言っちゃう？そういうこと。いやー、ちょっと、もしかして私が落ち込んでたからちょっとなんか持ち上げてくれよみたいな、そういう優しさ出してくれてるの？優しいですね。いや、でも、確かに、まあ、割かし？まあ、そう、まあ、も、まあまあ、文章、ちょっと、まあ、難しくなかったし？あ、そういうとこもあったし、みたいな。そうだな。いや、なんか、やればできるみたいな。いやー、この休暇は無駄じゃなかったかもしれない、みたいなね。まあ、ありがとう、ありがとう。林原めぐみさんみたいな喋り方というかリズムですねって、これ絶対フンタミンだろ、これ。林原めぐみオタクと言ったらフンタミンしか思いつかんのだが。で、私、林原めぐみに全然似てないからね。58の話。子供に嘘をつかせたのは貧しさだよね。そうだね。まあ、貧しさだよね。そうね。まあ、綺麗事を言わなかったらそうだよね。確かに。貧しいか。いや、でも貧しくてもやっぱりね、あの、気持ちの、なんか、なんだ、気持ち、なんだ、なんて言ってたっけ、これ。貧しくても、あの、嘘はいかんで、みたいな。まあ、嘘はいかんって話だね。うん。459の話。歌と一緒だな。得意なパターンにはまると神レベルだけど、そうじゃないと平均以下で。そうかな？そんなにまあ、全部ダメだったかな？いや、なんか今回、私、前回ね、あの、コメントがついてて、カニちゃんの朗読初めて聞いたよって、439の話が書いてて、あの、前読んだやつに、おじさんの一人称の話だけど、他の文は少し高めの声がいいよって書いてあって、下げた時の低い音が十分に出てなかったって書いてあったから、あ、じゃあ、ちょっと高めに喋ればいいのかしらと思って、ちょっと高めに喋ったのよ。高めっていうか、その、いつも、その、低め、ちょっと低めに朗読だからと思って低めに喋ってたけど、綺麗に読もうと意識して。だけど、もう、いやと思って高い声で読んだってのが、よかったのかな？よかったのかな？ 439 のおかげか？これは。うん。そうだね、ガンガン読み込んでいくしかないっすな。だから、あの、気持ち高めに読めばいいのかなと思ったけど、どうなのかしら。そう。439のね、レッスンを見て、ああ、確かに私、低い声出したとき、声、最後の方出てなかったな、と思って。そうね、と思って気持ち高めに声出すくらいがいいと思う、ってこと、言葉のおかげか、これは。そうだね。あと足りないのは誰かに読み聞かせる気持ちってのがなかった、今回。さらっと、もう文章読もう、みたいなとこがあったから。そうだね。誰かに読み聞かせるってのが大、その気持ちが大事だよね。そうだね。確かに確かに。それを、そうだな、気にしながら。読んでいこう。うん。そんな感じですな。
そうですな、他になんか、まあ、今日ちょびっとみんなに褒められたからこれをいい気になってまたなんかいい気持ちで埋めるといいな。そうだな、まあ、そんな感じですけどいかがですか。今日ちょっと短かったけど、でもね、いいお話だったでしょ、オムライスね。私の中のあのお嬢様的な食べ物はやっぱなんかマカロンマカロンとなんかやっぱスコーンとか、マカロンとスコーンとか、あのなんだろう、あのさ、イギリスとかさ、なんだあのアフタヌーンティーとかでなんかほらこうだんだんになった、あのこうお菓子とかサンドイッチとかだんだんに、あのホテルとかで食べてそうなやつ、あれ食べたことないんだけど、あのだんだんになってこうマカロンが入っててサンドイッチが入っててみたいな、あれがもうお嬢様って感じがするね、私の中で。うん、まあやっぱそうだね、なんかこうおしゃれな、あそんなに美味しくないくせに高いみたいな食べ物がお嬢様っていうイメージがあるね。オムライスはねそんなことないけどね。うん、そうだ、あ、まあ時代にもよるのかな、オムライスがねまだあの出てきたばっかりの時とかね。マカロンなんてパリの屋台で売っているようなお菓子じゃねえかって。でもさ、日本でさ、こう高いじゃんマカロンって、1個さ200円平気で超えたりするしさ、やっぱなんかお嬢様的な、お嬢様っていうかなんか大して美味しくないものに高いお金を出すみたいなのが、なんか金持ちのやることみたいな感じがするけど、どうなのかね。やっぱ私はそうだね、あのイギリスのアフタヌーンティー的な、あのなんか屋根っていうか、こうなんか鳥かごみたいな、鳥かごっていう感じでもないけど、なんかこうだんだんになってなんか銀色のね食器に出てきた、あのサンドイッチとマカロンとちょっとしたクッキーとか並んでて、どうぞみたいな、あの紅茶とすすりながら感じかな、お嬢様ってのは。うん、そうだね。でなんかあのそれも絶対なんかテラス付きのとこで食べてるみたいななんかあのいっぱい草がいっぱいモサモサモサって生えたお花畑がファーってあって、テラス付きで日がさんさんとこうさーって降り込んでて、でなんかパクパクって食べて、うん、美味しいわってなんかこう口をね白い布で拭くみたいなとこまでがお嬢様だね、私の中で。うん、もし今日で感触をつかんだのなら、その感触を忘れないように継続した。そうね、忘れないようにしよう。そうだな、継続。あとね、もう試験までいつだ、私は19日だから試験まで、あと3日しかないよ。18とかほとんど何もできないと考えたら2日しかないよ。しかも土曜日はカラオケに行くからほとんど時間がないよって感じだね。うん、やばいな、髪の毛染めていこうかなと思ってたけど、もう髪の毛染めなくてもいいかな、なんかそんな気になってきた。髪の毛染めようか染めてなかろうが関係ない気がしてきたしね。463の話、ヨックモックとか毎日紅茶と食べてるのが、あ、ヨックモックは私の中なんかお土産っていうか、なんかちょっとなんか会社でなんか辞める人とかが持ってくるみたいなイメージ、お世話になりましたって言って持ってくるお菓子的な、だからなんかそんな高級感を感じないけど、あ、紅茶だね、とりあえず飲み物は紅茶でみたいな、うん、感じかな。アイスティーとかじゃないの、紅茶のあの茶葉をあの指示してくる、指定してくる感じ、大事なんだみたいな感じで、うん、感じかな。そうだな、うん。467、金持ちって本当に美味しいと思うものしか食べんぞ、2月のお嬢様だってナルキンっぽいわあー、そうね、なんだろう、あの、あた、なんかそれよりも私の味覚とあの本気でお金持ちの人の味覚は違うんじゃないかと。食べてるもん、私とかね、もうカッパエビセンとか、あのベジタベルとかね、じゃがりことか、もうお菓子といえばもうそういうせんべいとかね、餅とかね、もうそういったもので育ってきたけど、もうお嬢様はもうマカロンしか食べてないんじゃないかもう美味しいマカロンばっか食べてるみたいな。あ、マカロンってかもうなんか自分が小さい頃に食べたことないようなものを食べてるみたいな感じがするから、なんかね、あの味覚が甘なそう。うん、465、1万、体調管理最優先、それですよ本当に。もう本当この間会社であの お昼食べてたら、横になんか、私、インフルエンザかもしれないんだよね、ごほごほとか言いながら、人が座ってきて、はぁ、何考えとんじゃこいつはと思って。もう、ニアさんもう、ぶち切れてた、心の中で。めっちゃぶち切れてた。なんだこいつと思って。知らん人やったけど。何来てんだよって、インフルエンザと思うなら休みやくそが、と思って。ぶち切れてたね。もうねいつもならなんか、あ、何気持ち悪い気持ち悪いまではない、気持ち悪いはおかしいわ。なんだ、なんか、あれだよね、なんか、来んなよぐらいだけど、まあ、今のね、大切な時期だから。
おい、ふざけんなよみたいな。うんこ誰がってなってたね。
66の話、カラオケ行くなよって嫌なって、なんか、声出し。腹筋。なんか私ね、普通にトレーニングするよりカラオケ行った方が腹筋使うんだよね。カラオケで、5時間ぐらい歌った方がなんかすごいお腹痛くなるんだよね。なんか腹筋使ったみたいな感じになるのよ。うん。普通にね、腹筋を鍛えようとしてトレーニングしても全然腹筋痛くならないから、これ、私、下手くそなんだなって。トレーニング下手くそなんだなと思って、じゃあカラオケに行った方がいいわって。うん、声喉を壊さない程度に歌うわ。67の話。あと2日なの？声で勝負するね。カラオケなんか行くね。何かあったらどうすんだ。いや、私ね、結構カラオケ行っても喉壊さないように腹から声出してるから大丈夫。それよりも多分私、その面接の時に、履歴書に、2月9日名義で、CD とかで iTunes とかになんか出しちゃいましたみたいなことまで書いちゃったから、これは確実に歌わせられるだろうと思って、もうサンドイッチの魔法をめっちゃ練習していこうと思って、でしかも全部歌うんじゃなくて、君がもしものとこから歌うから、そばにいたら悲しくないのにからサビまで歌おうと思う。でもそこまでね、ではないかもしんないけどね。68の話、当然仕事中はマスク着用してますよ。もちろんですよ。もう、家の中からもマスクして、家出て、バス乗って、で、会社でもずっとマスクして、で、家に着くまでマスクだよ。ずっとマスク。マスクのおかげで私最近化粧してないもん。うん。69の話、体調管理できないやつ資格。そうだよね。それだよね。もうほんとそれだよね。うん。そう、気をつけないと、体調管理。ね、ほんとだからもう、ほんと明日も会社行きたくないし、月曜日も会社行きたくないよ。507の話。声ガラガラにしてオーディションに向かう2月が目に浮かびますよ、で。
いや、もう全然余裕だから。全然喉壊さねえ自信あるもん。
もうね、喉がちょっと危ないなと思ったら歌うのやめて帰ります。171の話。1,2,3,4のところ歌うんじゃないのかよって。それ歌ったら結構長いじゃん。だから、いいとこでね。うん。そう。だから、いい感じで、もう、君がもしものとこから歌おうかなと思ってる。172の話。あ、じゃあ、1,2,3,4、
君がもしもでいけばいいのか？いや、ダメでしょ。
172、あ、でも、1,2,3,4で、言うべきかな。いや、でも、1,2,3,4って言って。172,7,4。星野マイルは歌わないようにね。あれは下手に聞こえるから。あれはね、そうだね。なんか、
リズム感難しいもんね。あれの方が難しいもんね。
473、ミーバッソ。ホテルは乾燥ひどいから加湿とかマスクして寝るんだよ。加湿タイプのマスクがあるからね。ってね。
そう。ホテルはね、なんかの、スレッズで見たけど、
なんか前に、ホテルはすっごい乾燥してるんだってね。うん。だから、ホテル着いたら、お風呂の、浴槽に水を溜めて開けっぱなしにしとくとか、あと、タオルを濡らして、ハンガーでバーってかけとくとかね。そういうことをしようかなって。マスクして寝ます、多分。うん。マスクして寝て、で、風呂も浴槽水溜めて、で、タオル濡らしてバーってやったりしてみる。うん。274の話。ホテル泊まれんならそこお風呂の湯溜めてしつつ。
そう、高めるわ。絶対高めるわ。そこお風呂。
お風呂まず、その日ホテル、夜着くんだけど、月曜の夜飛行機乗るから、会社終わって、すぐ、空港行って、行くから、あら、そうだね。うん。まあ、その日の夜はなるべくお風呂長めに入って、体を温め、んで、そうだね、体を揉みほぐし、なんかこう、ストレッチとかして、で、寝て、朝早く起きて、なんか試験会場の近くのカラオケ屋にでも行って、またカラオケかよっていう、喉の発声練習をちょいちょいとやって、
望もうかしらみたいな。でね、まだ自己 PR を考えてないのよ。まあ、なんとかしとくわ。炎上感情の話。換気扇回す。あ、そうなの？あ、そっか、換気扇回してたら湿気取っちゃうもんね。そうだね。うん。確かに確かに。そうなんだよね。自己 PR か。なんだろう、自己 PR。明るくて元気で元気無理無理です。炎上感の話、6の話。まあ、ホテル入っても興奮して眠れない気分。いやいや、もう、全然もうクタクタになっとくわ。もうなんか。なんだろう、飛行機で寝ない。まあ、飛行機って言ってもね、東京福岡だったら1時間半ぐらいかな。ねえ、まあ、ちょっと眠たくなるけど、絶対眠らないから。まあ、東京とかね、もう、あれ、緊張しちゃって。確かに。どうなん、眠れるといいなぁ。そこ、477777。でも、その次の日も早く目に起きないといけないから。うん。477、羽田の国内第2ターミナルのアッパーデッキおすすめってね。私、成田なんだよ。あれで行くから。なんだ、安いやつで行くから。羽田じゃないんだ。478の話。いろいろと準備不足じゃないかって。準備不足だよ。何もしてないもん。自己 PR も考えてないんだよ。やばくない？日曜日に考えようと思ってるぐらいだよ。やばくね？もうほんとやばいからね。そうだよ。サンドイッチの魔法今日さ、仕事中に、あ、どんな歌詞だったかなと思って。忘れてたからね。え、君がもしもそばにいたら、悲しくないのにか寂しくないのにか、どっちだったっけってなってたからね。あれって、私の持ち歌なのにと思って、私ほんと記憶力ないんだなと思ったね。うん。479の話。目標としている声優さんはいますかって聞かれたら、2月9日って言っとくわ。そんなもん。うん、やめとくわ。なんて言おうかな。やっぱそのね、あの声優養成所の事務所にいる人をとりあえずあげとこうと思うから、まあ、ちょいちょいってね、そこそこ有名な人をちょいちょいってあげとこう。そうだね、そうだね、目標か、ね、
新しいジャンルを切り開いていきます。キリッ
ってしたら気持ち悪いかな。うん。あんまり私ほんとなんか変に、なんかいつもずれたことを言って、なんか笑いも起こさないみたいな最悪な空気にしがちだから。気をつける。M87C。 サンドイッチの魔法がナビラジから送られてきました。これからもナビラジにメールしまくります。頑張って。あ、そうなんだ、よかったね。サンドイッチの魔法ね、あれはいい歌ですよ。本当にニガさんが歌ったのかって疑いたくなるぐらいにいい歌ですよ。M87C。 その声優さんのどういうところが好きなんですかって突っ込まれて、あたふたする2月ってね。いやいや、もう考えてるもん。私ちゃんと言う人考えてるもん。で、あ、なんで言おうかな。いや、なんか幅広い演技が幅、いや、な、うわ、こ、なんだろう、好きなところ、まあそれも考えとくわ。まばたきはもう絶対しない。もうまばたきはマジでしないわ。まばたきはね、なんかもうやらない、絶対にやらないから。もう今回封印してる、まばたきは。逆に、面接中にすっごいまばたきずっと早くして、逆に、あ、なんかまばたき早いよねみたいな、突っ込まれるみたいな、待ってようかなみたいなとかあるからね。え、なんか13の話、田村ゆかりはね、もう全然それは考えなかったけど、なんか一応受けるところの養成所の事務所にいる人にしようかなと思ってるから、田村ゆかりはじゃないね。うん。なんか私、田村ゆかりはね、声優っていうよりもなんか世界一可愛いよっていう枠だから。なんか違うんだよな。声優っていうよりもなんか世界一可愛いよ枠のアイドルみたいなところがあるからな。で、そんなに私、田村ゆかりん可愛いよとかなんかたまに言ったりしてるけど、そんな知らないからね。今から自分の話。もうちょっと自然体で受ける。いや、なんかね、なんかちょっと、なんかこう、オチを、なんか面白くしちゃおうと思っちゃって、なんかダメになるんだよね、いつもね。ダメなんだよね、ほんと。ねえ、585の話。同居者じゃないのかって。同居、同じとこ。あ、田村ゆかりは、そうだな。え？同居者ってなんだっけ？え？田村ゆかりは福岡の人だけど。まあ、やし。 マーヤって言えばいいのかな。マーヤでもそこの事務所の人じゃないからな。今から16の話。オッケーオッケー。銀河、バンジョー？誰それ知らないんだけど。マーヤじゃない、マーヤじゃないしな。なんて言っとこうかな。なんかマーヤ、な、そうな。マーヤが憧れてるマーヤの位置いいよね、ぐらいな。マーヤの位置すごいいいよねって。歌も歌えて、舞台もできて、声優もね、もうお仕事もいっぱいあって、で、鈴村健一と結婚しても特にアンチも湧かず、みたいな、あの位置、あの位置いいよねって、あの位置が欲しい。え、わかちがちな話。ラジオ聞かせてくださいって言われたらどうする？ニガチャンネル聞かせるの？いや、もうね、その時やっちゃうよね。じゃあ、やりますって。じゃあ、今から ラジオやりますって。いや、ラジオやってる体で話しますって感じで。やればいいのかな。いや、ラジオとは書いてないんだ、私。ネット活動、ね、なんか、あ、ネットラジオって書いたかも。あ、書いたわ。いやー、嫌だ。また自分で試練を増やしてしまった。もう嫌だ、もう。書いたわ。でも大丈夫。そんな突っ込んでこないと思うんだよね、そこはね。うん。いやもうね、腹くくってるから、もうなんでもできると思う、その時なら。もうね、もう、なんか、なんでもできる、なんでもできる。ネットラジアピールはしないけど、全然しない、それはする気ないけど、書く欄に、何を書けばいいんだと思って、あ、じゃあ、ね、歌を歌ったことを書こうと思ったら、あれでもどうやって、なんでその歌まで行き着いたかってことか書かなきゃいけないのかなと思って、ね、なんて、あ、ちょっと待って、ちょっと私、履歴書見るわ、ちょっと待ってて。履歴書見ればいい。ポイントってところにまず最初が明るく元気で自分が大好きですって書いてんだけどどう思う？でまあまあいろいろ書いてでそこからいろいろこういろいろまああと2文ぐらい2行ぐらい続いてで趣味で続けているネットラジオを通じて2月9日名義で同人 CD や iTunes ストアで楽曲を出していますって書いてたって書いてたよ。そんな感じだったね。うん。恋愛刑事のやちも、習う段階で完成している必要はない。キリ。
いいこと言ったわ、やちも。
さすがやちもです。そうだよね。でも、その中でも、そのね、
完成しきってる人とかも来るから怖いんだよ。
なんか、もう私、見たの、いろいろ見たら、やっぱなんか合格者は、子役やってましたとか、違う事務所で活動してましたとかの人ばっかでもう、ね、ニューさん怯えたもんね。もうガタブルガタブルして、そこからもうちょっと鬱状態になってたからね。91の話。どうせ試験受ける奴らは小籔だらけ。と思うでしょ？でも、小籔だらけっていうよりも私が受けるとか、1年、そう何かしらそういう、何？経験？なんか1年間はその基礎やってる人じゃないとダメみたいなとこだから、まあ、声部も来るだろうけど、そこそこ上手な人ばっか来るから怖い。92の話。ニガラジオ録音を持参しよう。提案。主にレスがひどい回答って
嫌です。
93の話。何でもできるから。おう、なら大丈夫だ。つまり仕事取るための枕も OK ってことですね。うわぁ、それは嫌だなぁ。うん。97の話。見られるのは伸びしろだよね。自分大好きで大切な要素。あとひたむきさ。ああ、そうだね。
ひたむきですって言っとこうじゃん。なんか言われたら、私ひたむきなんでって。ひたむき。あ、それ、メモ。何か言われたらひたむきですって言っとこう。メモ。
ひたむき。ひたむきに頑張りますって言われたね。そうだなぁ。あ、でも忘れそうだな。95の話。1行目から自分が大好きですとか、やっぱり逃がす。すげえや。
いやいやいや。言ってもさ、こういう世界って自分大好きな人しか来ないでしょう。
だからこんな当然なことをね、書くべきなのか書かないべきなのかと思って、まあ微妙なところだよね。96の話、2月でなんか基礎やってたのって、あのね、
3年にがらじをやり始めにがらじが11月ぐらいだったでしょ。その年の4月ぐらいにやってたやってた、そうそうやってたの。1年間だけ福岡のなんか出張所、養成出張所みたいな、うん、福岡校みたいなとこでやってた、うん、週1でね。懐かしい思い出ですたい。ケジナのなし、ひたむきって何、何ひたむきって何吐くの、何むく吐く、なんて言うんだっけこれ、吐くの、あ、皮むくのってことね。ひたむきに、何むく、むくむく、98の話。1年やってるならウイロウリ暗唱できないとかありえなくないや、できるのよ。暗唱全部できないんだけど、そこそこできるよ。拙者をウイロウド、なんだ、ウイロウじゃないよ。拙者、なんだっけ、なんだっけ、んうん、いやいや、ねえ、1年やっててもほら、週1だったし、なんかそんなになんか私、前向きに勉強してなかったし。99の話。前は若い頃、自分くらいと特徴がなくてつまらない人間はいないと思ってたって言ってたけどな。マジで。そう。うわぁ、それ書いとけばよかった。自分くらい特徴がなくてつまらない人間は いないと思ってるんですよって言おうじゃ。もう知らんがなぁ。そうなんだ。新しいな。そっか、自分大好きな世界でそれ言ったら確かにおーって思うかもしれない。おーって思うとかそんなんじゃないよ。もうやっぱりにがさんっぽくいくわ。ほんと自分好きでさ、アピールきつい人になってくるわ。ほんと、あー、やりなんこないよ。やだな。まあそんな感じで、ね、はちゃめちゃはちゃめちゃしている私ですがね、月曜の夜旅立ちます。はい、まあね、頑張ろうと思うけど、まあ土日もね、朗読やるんで、ぜひとも聞いていただきたいところですたい。そのような感じでね、今日はお休みしときますかね。はーい、じゃあ皆の衆、じゃあ明日もニガさんの朗読を聞いてくれる、あ、ニガさんじゃなくてカニさんの朗読を聞いてくれるかな。いいとも。うん、じゃあね。あ、507、この子に教えたいと思えるアピールとなんだろうね。この子に教えたい、自分大好きです、きついかな、なんだろうね。教えたいというよりもな、期待するみたいな感じかな。今更作っても仕方ないんだろう。2月が受かるとしたら自分の素をさらけ出すときで、そやな、せやな、もうほんとそうやね。もうなんかもういろいろなんか計画を練るよりもほんとそれだよね。かといってね、計画を全く練らずにね、瞬きをしたという経験があるから、私は高速瞬きをしてね、落ちたという経験もあるから、気をつけたいところですな。うん、まあそんな感じで今日は眠ります。じゃあ、じゃあ、ニキタガワおやすみんとー。